ともみとともに、
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは年間370キロ泳ぐ明るい障害者、そんなキャッチフレーズがあります緒方健介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして付き添いでって言っていいんでしょうかね、愛知障害者フライングディスク競技大会実行委員長の河合健太郎さんです。お願いします。
こんにちは、1ヶ月ぶりにお邪魔しました
はい、もうなんかすっかりおなじみですけども、そうなんです、緒方さん実は東京からね、はい、お越しくださって東京に住んでらっしゃるんですけど、出会いは、私との出会いは、可愛い先生もそうなんですが、出会いは瀬戸なんですよね。
はい、
はい、あれは今年のことでしたね。
今年ですね、
6月、釜の広場で行ったアキラライブ、瀬戸おせっかいプロジェクトのが主催しましたライブで出会ったんですね。
はい、
これはアキラさんが釜の広場に来るということで。
そうですね、
瀬戸まで。
はい、
瀬戸は来たことあったんですか。
初めてでした、あの時が。
はい、
名古屋愛知自体初めてでした、ね。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ名古屋も行ったことなかった。
なかったですね。
じゃあ初めての名古屋ではなく瀬戸市に、
はい、
はい、感動して。
感動して。
どうでした、瀬戸の印象は。
いや、もう人のぬくもりが温かくていい街だなと思いましたね。
また釜の広場自体がね、ちょっと温かい、
温かい人たちばっかりで、
でそれで河合さんともお知り合いになったの、そこでしたね。
そうですね、
そこで意気投合しましたね。はい、
で実は今日緒方さんが出演するにあたって、河合さんの方から緒方君に出てもらってよと、いやそんな東京から来ていただくなんてとんでもありませんって話をしてたんですけど、ちょうど今夜豊橋で明さんのライブがあるということで、
はい、
それに合わせて、はい、来ていただきました。はい、じゃあ緒方さん、そう、この間の先週ですかね、フライングディスク競技大会も、
はい、
この時もまた東京からわざわざ来てくださったんですけど、印象はいかがでした？
いや、びっくりしましたね。こんなに規模の大きな大会と思ってなかったので、もうそれこそボランティアの方、選手も合わせたらもう1000人以上の方たちが関わって、はい、いやこんな温かい大会できるだなんてすごいなと思いました。
はい、そうなんです。だから支援者とか、見に来た方とか家族とか合わせるともう2000人を超える。
そうですね、もうはるかに超えてるんじゃないかなと思いました。すごい盛り上がりでしたね、今年も。
はい、はい、河合先生は実行委員長だったんですけど、だったというかもう毎年そうなんですけど、どうでした今年の大会を振り返って、
ちょっとやっぱり普段とは雰囲気の違う大会でしたね。やっぱりアキラがゲストで来てくれたということもあるんですけれども、やはりその、年々こう参加者が増えるということは、やっぱりこういうその、障害者の方のスポーツというかですね、やっぱりよく活動というのがやっぱもっとやっぱり充実させていかないといけないなということを感じましたね。
はい、私ね、嬉しかったのは、私のお友達とか周りの方が、あきらさんのライブがあるってことで来た方が見えて、実は、釜の広場でもあきらさんを聞いていてたっていう人たちが、あきらさんでもちろん感動したんだけど、いや松蔭高校の和太鼓良かったとか、春日が丘の吹奏楽が良かったとか、いやフライングディスクってフリスピーのなんかこう大会と思ってたら、すごいねって言って、いろんな人が参加しててすごいねってすごく感動してくれたので、
そういう評価ってすごくありがたいですね。当日も私お話をしましたけれども、やっぱりこうフライングディスクを一つ の手段として、いろんな人がいろんなもので関わり合いが持てるような、そういった大会作りを心がけているもんですから、私のところにもたくさんメッセージをいただきましたけれども、やっぱそういった意味ではもうただのこうスポーツ大会 の域を超えているなっていう感じで、まあ、本当に良かったなと、まあ、私が言うのもなんですけれども、
はいはい、そうなんです。来てくださった方、またね、携わってくださった皆さん、ありがとうございました。さあ、尾形健介さんの話をね、じっくりと伺っていきますが、まあ、年間370キロ泳ぐということなので、泳ぐことが大好き。
はい、
はい、初級障害者スポーツ指導員という資格もあり、はい、これなんですか、ニュートリションアドバイザー、
栄養補助食品指導士ですね。
でまたいろんな、まあ、障害者施設にサポートに関わっていたり、はい、理事を務めてらっしゃりということもされているんですけど、尾形さんの障害というと、はい、足をちょっと引きずるとか杖をね疲れてらっしゃるんですけど、はい、どんな、もともとは後天的なんですよね。
後天的ですね、脳腫瘍の手術の後遺症で、今左半身麻痺で、
はい
はい、
その脳腫瘍の手術をしたのは何年ぐらい前のことなんですか。
もう17年くらい前ですね。
はい、まだ尾形さん見るからにお若いんですけど
ありがとうございます、
は
い、
子供の頃、
そうですね、中学校2年生の時に、はい、13歳か12歳です、はい、
それって突然なんですか、頭が痛かったとか。
朝起きてもう手の動きは小学校3年生くらいの頃からだんだんと悪くなってきてたんですけども、はい、それまで健康有料児だったので、この子にとってそんなことはあるはずがないっていう感じで、うん、もう親もそんな感じだったので、もうずっと中学校2年のその朝頭痛を起こすまでわからなかった、病院に行かなかったんですね、
手がちょっと使いにくいなとか違和感があったんだけども、そうですね、はい、もうそれが極端に悪くなることはなく、
いや結構悪かったんですけどね。でもそれこそちょっと笑い話なんですけども、小学校最後の、私小学校の時柔道やってまして、で小学校最後の大会で、寝技に持ち込まれて腕が効かないので、骨折をしてしまったんですよ、変に、背中の方に腕が回ってしまって、でその骨折してリハビリ通ってて、でなんか手の動きが悪いねってことで、リハビリの先生にも言われてたんですけども、地方の病院で先生もそんなに気づくこともなく、で退院した後に家族で麻雀やってたんですね、遊んでて、で麻雀牌を積むことができなくなっちゃったんですね、両手で。
ゲームでもありますからね。
これもうまずいだろうっていうことで、柔道やってた時の柔道整復師の先生のところにちょっと行ったら、もうこれはそれこそ骨折のせいとか、なんかそういうのじゃなくて、もう腕の腱が切れて手の動きが悪いのかもしれないっていうことで、すぐ大きな病院に行きなさいっていうことで、大きな病院に行って整形外科にかかったら、よく脚気ってあるじゃないですか、膝をトンって叩くと反射 で、
はいはい、反射で
ピンって足がなってしまう、
ならないのが良くないっていうんですよね、
ならないのが、あれをやったらもう変な極端に反射をするわけですよ、そしたらもう先生がこれはもう骨とか腱とかの問題じゃないってことで、すぐ脳神経外科に行きなさいっていうことで、でそこで CT を取ったらもう直径5センチの腫瘍が、
5センチって結構、私もなんか胸の腫瘍を、まあ、良性なんですけど、はい、取ったことがあって、ここまで大きくなるっていうのはずいぶん前からあったよってよく言われたんですけど、やっぱりそうなんですよね、きっと。
多分そうでしょうね。最初に小学校3年から中学2年までずっと栄養を与え続けて育ててきましたから、
若いから特に大きくなるのが早いんですよね、でもその地方の病院だったっていうお話があったんですが、もともと東京ではなく、
出身青森なんですよ。
じゃあ手術も青森の病院 で、 そうですね、 されたんですね。でもこれ大騒動でしたよね、脳腫瘍。
そうですね、
ご家族、
はい、
お母さんもびっくりして、
はい、びっくりして、
で
もう、 うちの兄がそれこそ病弱だったので、次に生まれてくる子には健康であってほしいっていう思いを込めて健康の健を取って
健介、
はい、健介なんですけど、
で健康だったんですね。
ずっと健康だったのに、
で、まあ、でも手術がうまくいって、でも大変、実際は頭を開けてというか、
頭を開けて、上から開頭手術で、で脳幹部って鼻の奥のところにあるので、そこの真ん中に到達するまでずっと掘り進めていって、
脳幹ってすごく大事な部分なんですよね。
もう呼吸とかに携わるとこなので、少しでも傷をつけるともう即死って言われてるところで、
でその腫瘍は無事に取れて、でもその脳幹に傷がついたということなんですか。
いや、脳幹に至るまでの脳にそれこそかき分けた状態のところとかにどんどんやっぱ傷っていうか、もう全部吸っちゃってるので、脳みその多分4分の1くらいは、吸ってしまって、はい、
まあ、でもこれは失敗とかというわけではなく、それだけ難しいところに腫瘍があったってことなんですよね。
そうですね、
じゃあでも腫瘍が取れてよかったよかったと、で結果的に良性だったんですね、腫瘍が。まあ、でも良性でも取らなくちゃいけない腫瘍は、大変なことに、これが大きくなったら大変なことになってたんですね。でじゃあ成功しました。で、後遺症が残ったっていうのは、まあ、すぐに分かったんですか。
そうですね、もう麻酔から目覚めた時に、私は記憶にないんですけども、母親に対してお腹の上に上がってた左腕を、私は無意識のうちに、この重たいもの何って脇に放り投げたそうなんですよね。もう自分の腕の感覚すらなくて、ただ重たいものがお腹の上に上がってると思って、左脇に放り投げたらしくて、
そうすると左の半分が感覚がない感じなんですか。感覚はある。
そうですね、感覚、今は感覚だんだん戻ってきてますけど、もう当初は全然感覚もないくらいでしたね。
じゃそれはリハビリで、ある程度こう戻ってきたんですね。でも中学生ですもんね。
そうですね、
すごくなんかこう多感な時期というか、夢も希望もあって、ね、遊びもしたいし、勉強もしたいかどうか、勉強したいかどうかは分かんないんですけど、やりたいことがいっぱいある、そんな時期ですもんね。これはでも、まあ、家族ももうそうだと思うんですが、自分の中でもなかなか受け止めるって。
そうですね、毎日やっぱ9階病棟の窓から海が見えるので、で私もうちがもう本当にホタテ養殖の発祥の地で海が近かったので、でやっぱ夏休みになると友達と海に泳ぎに行ったりとかずっとしてたので、ちょうど入院したのが6月で、新しく今年泳ぎに行くために足ひれを買ったところで、
本格的な泳ぎですね。
本格的な密漁ですけど。
足ひれを、
はい、でそういう状態になってしまったので、もう本当に毎日泣いてましたね。
でもその立ち直ったきっかけっていうのは、もうそこからそんなにかからなかったんですか。
そうですね、やっぱりその落ち込んでる時にはちょうど整形外科の患者さんで、バイク事故で片目が飛び出した状態で運ばれてきた患者さんがいて、でその患者さんがすごく面白い方で、今でも付き合いあるんですけども、その方と出会って毎日笑わせてもらって、リハビリでも病室でもっていう中で、やっぱ将来自分も こういうふうなあの周りを笑顔にできるような大人になれたらいいなとそこで思ったんですよね。
そう思うと出会いってすごい大事ですね。
本当ですね。
じゃあその出会いが迎えてくれて、はい、でまあ学校に復帰しますよね、
はい、
復学した時も、まあ多分前とは違うので、
はい、
きっと嫌な思いもされたと思うんですが、
そうですね、いろいろまあバカにするようないじめにも遭って中で、はい、
でもその思いが支えてくれたんですね、はい、でまあその後やっぱり数々といろんな出会いがあったんですね。
そうですね、やっぱり出会いが一番私の中で人生変えてるって思うんですよね。ともみさんともかわいさんともそうですけども。
ありがとうございます。でもなんだろう、こうスポーツはもともとね、あの泳ぐの好きだったってことなんですが、その後、まあ、体が不自由になってもまたスポーツへっていうふうに目が向いたっていうのはきっかけやっぱり泳ぎですか？
きっかけはですね、その、うん、もうやっぱ入院中自殺したいって思ってた時に、
うん、
その笑顔にしてくれたお兄さんとかと出会ってて、
うん、
で退院して、まあ、高校終わってで、うん、職業訓練校行ってって中で、うん、あの就職した時に、
うん、
いや昔自分が決意したことを何一つ実現できてない自分がいた時に、
うん、
入院中あの理学療法士の研修で病院に来てた学生さんと6年ぶりに再会するんですよね、
うん、
そしたらその人がなんと今勤めてる病院を辞めて単身アメリカに語学留学に行くっていうことで、そこでものすごい衝撃を受けたんですよね。いやーすごいなと思って、でも今の自分は昔決意したこと何一つ実現できてない自分がいて、その時にいや自分もなんかチャレンジしなきゃいけないと思って障害者のスポーツ大会初めて見に行ったんですよ、
はい、
県の、
はい、
そしたらそこにあの自分と同じ半身麻痺の人が飛び込みしてまっすぐ、しかも健常者よりも速いスピードで泳いでたんですよね、それ見て感動しちゃって、でもうずっと半身麻痺だと、曲がっちゃって泳げないと思ってたので、
うん、
陸上とかはちょっとやったりとかはしてたんですけども、はい、水泳は全然やろうと思ってなかったんですよね、でそれ見て感動してから翌週から、
はい、
あの30分離れたプールに通うバスで通って、
うん、
で朝から晩まで練習する日々 で、
うん
うん、
で仕事が終わってからも、
はい、
じゃあちょっとねそんなお話をまた後半にお伺いしたいと思いますが、水泳はずっと続けているということで、まあ、年間にすると370キロ泳いでいる、まあ、最近ちょっとお忙しいということなんですが、はい、明るい障害者緒方健介さん、後半もまたお話をお伺いします。ともみとともに今日のゲストは緒方健介さん、そして河合健太郎さんにお越しいただいています。後半も聞いてください。ともみとともに今日のゲストは年間370キロ泳ぐ明るい障害者緒方健介さんです。はい、緒方さん今ね、スポーツに結びついたて僕も泳ごうというところのお話を前半伺ったんですけど、まあいろいろ大会にも出られて、で年間370キロってすごいんですけど、今年の7月ですよね、
はい、
鹿児島で大会に出て、
はい、
5時間半、
はい、日本一長い遠泳の大会ですね。
すごいですね。これは誰かに誘われたんですか？
芝君博さんっていう鹿児島の経営者の方が いらっしゃって、
はい、
でそれこそ鹿児島 の, その 地域活性と障害者の人たちが住みよい町へっていうことで、はい、環境事業の方を行われてて、うん、海の浄化とその障害者支援のために今回、はい、日本一長い遠泳の大会を企画しまして、うん、でその人のお誘いで今回出場させていただいて、
柴田さんも私もよくこちらにいらっしゃるので、はい、本当1年前ぐらいに初めてお会いしたんですけど、とても男気のある優しい、はい、それでも優しい方なんですが、柴田さんが企画をされているということで、はい、でじゃエントリーして、
はい、
はい、でも5時間半ですよね。
5時間半13キロですね。
孤独ですよね。
いやでも本当に周りのスタッフの方とかその漁師の方とかも全員、私に付き添って先導してくれて、もう孤独というより感謝の思いだけでずっとありがとうって思いながら泳いでましたね。
途中でもうダメだとか思わなかったんですか？
いやもう全然気持ちよくてですね、あの東京都内でもそれこそ関東とかで、湘南オープンウォーターとか遠泳の大会はあるんですけども、やっぱりそれにはその安全面のこととかも考えて、制限タイムが結構きっちり、取られてて、
はい、
やっぱ1キロ地点2キロ地点までに何分で泳がなきゃいけない、
はい、
それをクリアできなければもう10キロの大会でも途中で上げられちゃうんですね。で、手中で柴さんが今回行ってくれたのは本当に無制限で、はい、泳いでもいいっていうことで、
ホノルルマラソンみたいにね、
はい、
じゃ あのどれだけかかってもゴールしようと、そう
ですね、はい、
じゃ楽しい、5時間半、
はい、
13キロだったということですね。そっか、でも今目標もあるんですよね。
そうですね、
うん、
目標はできれば東京五輪ね、2020年にパラリンピックに何か出たいと思ってますけどね、
はい、うん、そっか、何かの競技で。
そうですね、
スポーツはだから全般的に好きなんですよね。
もう全部何でも取り組んでますね、やっぱり自分の体に合ったものやらないといけないと思ってるので。
じゃあまだ6年ですかね、ありますから、
はい、
ちょっと見つけてね、何がいいかってこと。
本当は競泳で一番出れるのがいいんですけどもね。
でもパラリンピックってすごくこう細かいんですよね、あの 種目とか障害別っていうのが ね、
は
い。河合先生も詳しいですか？
いやいや、あまり詳しくないですけど、フライングディスクもオープン競技で、パラリンピックに競技に入れてもらえるように今いろいろ活動してますけれども、
はい、じゃあ尾形さんフライングディスクでもいいかもしれませんよ。
ね、私ですね、フライングディスクは才能ないみたいで、この間10投投げてですね、河合さんの大会で、1投は隣のコースの輪に1本入りまして、あと全部外しましたね。
なかなか隣に入るっていうのも難しいですよね。
入れるより難しいですね、隣のゴールに入れるというのはね、
そう、結構難しいですね。うち の春日大の生徒さんもね、全国 の長崎の方に行ってっていうことで、はい、始投式でも出てくれたんですけど、結構やっぱり難しい。彼女も半身がねちょっと使えないんですけど、でも全国大会に行くぐらい、まあ、高校になって始めたんですけど、成長してだから3年ですよね、ということはまだありますからね、はい、ぜひ競技に選ばれるといいですね、フライングディスクも。
そうですね、
はい、まあ、でもフライングディスクだけじゃなく、障害者スポーツがもっともっと普及するといいなって思いますよね。やっぱりこう余暇活動っていうこともそうなんですけど、仲間を見つけたりとか、つながりを作るきっかけにもなりますもんね。はい、じゃあこれからまた夢は広がると思いますが、ね、今後は夢はパラリンピック。
夢はパラリンピックですね、
今後の大会の予定とかはありますか？
今 先々週に日本選手権が終わって今シーズンは終わってしまったので、
はい、
今度来シーズンで次の大会が5月末とかですね。
はい、じゃあでも5月末だからいいやって気が抜けないんですよね。
そうですね、
アスリートは
冬場の1月2月で、やっぱ5月末まで調整するので、はい、
冬場の調整ってやっぱり泳ぐ、
泳ぐ、もうずっと泳いでます
ね。そっか、ね、じゃあ、これからまた、まあ、でも栄養面も得意なんですよね、ニュートリションアドバイザー。
そうですね、やっぱり自分が病気したこともあってそういうのにものすごい関心を持って病気の人を救いたいってやっぱ思ってたので、そういう仕事をやりたいなと思って今活動してますね。
はい、まあ、他に、まあ、講演活動はもちろんですけども、あと、まあ、普段は会社で真面目に働きながらご自分で事業もされたり、はい、いろんなことをねされているんですよね。はい、まあ、愛知まで本当にお越しいただき、瀬戸にお越しいただいて本当に感謝感謝なんですが、ぜひ、ね、またお越しいただきたいと思います。で、脳腫瘍の方は、まあ、良性だったとはいえ、
はい、
そういうなんか心配はないんですか？もうまた、
もうとりあえず10、もう手術後10年で、再発しなければ脳腫瘍の方は多分大丈夫っていう、はい、診断で、
うん、ということはもう今10年を超えてっていう感じですね。
特に心配はなしって感じですね。
はい、じゃあぜひ、まあ、体をの健康が、まあ、まず一番ですので、
はい、
ね、そして障害者スポーツがもっともっとこう広まるようにというのは、やっぱり実際に障害があってこう頑張ってるというかスポーツを楽しんでる方を見るっていうのが一番、
そうですよね、
あ、やってみようかなとか、はい、励みになると思うので、
はい、
ぜひ全国各地で活躍をしてください。はい、はい、じゃあ、そろそろ時間になりましたので、ラジオを聞いている方に一言、尾形さんから、はい、メッセージをお願いします。
あ、皆さん今日はどうもありがとうございました。そうですね、今私その障害者の方とかの支援もしたくて、そのスポーツの普及の活動もそうですけど、いろいろ講演活動を行って、その障害を持った人たちも何か将来に夢を持てるような活動をしているので、そういう障害を持った人たちに一人でも多くこれから夢や希望を志を与えていけるように頑張りますので、皆さんも頑張ってください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。尾形健介さんって、小さい形で健康の健に紹介の会ですね。
はい、
はい、また検索していただくと Facebook もね、
そうですね、 YouTube でもその講演の活動とかも、は
い、そうなんです、アップされているのでご覧ください。さあ、そしてね、今日は付き添いということで、でもスタジオに入っていただきましたが、
はい、
愛知障害者フライングディスク競技大会の実行委員長、はい、まあ、特別支援学校の先生なんですが、河合健太郎先生、一言。
はい、まあ、まあ、これからもですね、まあ、障害者と、まあ、障害者と健常者っていうことがいいのかどうか分からないですけれども、まあ、みんながこう楽しく生きがいを持って暮らせれるような、まあ、そういった、まあ、社会づくりのお手伝いができればいいなというふうに思っております。もう14回大会の準備も始めましたので、12月1日に、来年度の 日にちを発表しますので、またご期待をいただければと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。もうフライングディスクで頭がいっぱいですが、特別支援学校では進路を担当されているんですね。はい、今日はお忙しいところありがとうございました。年間370キロ泳ぐ明るい障害者、尾形健介さん、そして、河合健太郎先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。